今朝皆さんと続けて見ていきたい御言葉、それは第一テモテの三章です。なのでぜひ聖書をお持ちの方はお開きください。第一テモテの三章から今日も学んでいきます。私たちはここ数週間にわたってパウロの記したこの手紙から霊的リーダーのあるべき姿について、特に教会を監督するものに関して考えてきました。今日もその続きを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。でも今日のその内容に入っていく前に、先週までに学んだことを皆さん少し思い返してみてください。人が教会の監督として神と人とに仕えたいと願うこと、それが素晴らしい仕事を求めることであると一節で述べたパウロは、続く二節のところからその人物が満たしていなければならない資格について教えていました。パウロは言ってました。たとえ犠牲を払ってでも教会のリーダーとして喜んで働いていきたい、もしそんな強い願いが心の内に与えられているのであれば、それは素晴らしいことですって。それは立派な願いですって。でも、ただ願いさえ持っていればリーダーになれるわけではありません。その願いを持ちながら、自分の歩みが御言葉の基準にふさわしいものかどうかをよく吟味しなさいって。パウロは主に喜ばれるものとして教会が成長していく上で御言葉の基準を満たしたリーダー、それがどれほど重要なものかをよく分かっていました。だからこそ願いを持ってさえいれば誰でもその働きにつけますということも言いませんでしたし、またその人物がこんな才能や学歴、社会的な地位を持っていなければいけませんということも教えてはいませんでした。その代わりに教会を監督するものが満たしていなければならない霊的な基準を、15個の資格をここで具体的に挙げてくれていたわけです。これまでに皆さん、私たちは3つの資格を見ました。それぞれ覚えているでしょうか。1つ目に見たのは、監督は非難されるところのないものでなくてはならないということでした。教会の監督につくものは非難されるところのないものでなくてはいけないんだって。でこれはその人の歩みのうちに周りのものから責められるような明らかな罪や問題がないということでした。監督となろうとするものであれば、その人の歩みのうちに周りのものから責められるような明らかな罪や問題がないことが求められていたわけです。これは罪を一切犯さないということではありません。監督になるためには罪を犯さない完璧な人でなくてはなりませんと、そう教えられていたのでもありません。リーダーも例外なく罪は犯します。でもたとえ罪を犯したとしても、すぐにその罪を告白し、悔い改めて御言葉によって成長しようと取り組んでいくからこそ、周りの者が指さして非難できるようなところを見出すことができないわけです。監督は群れの模範になる存在だからこそ、すべての面において非難されるところのないものであることが求められていました。また2つ目に見たのは、一人の妻の夫であるということでした。一人の妻の夫であるって、監督は自分の妻を心から愛し、夫婦関係や性的な清さにことに関しても清さを保つものであることが求められていたわけです。でこれは監督になるためには必ず結婚していなければいけませんというような話ではありませんでした。独身の男性でも監督として使えることはできます。でも結婚しているのであれば、その妻に自分自身のすべてを、体だけでなく願いや考え、心の隅々に至るまでそのすべてを捧げて愛を示していくこと、それが大切なんだと教えられていたわけです。 監督は一人の妻の夫であるという点においても誰からも非難されるところがないものであること、それが求められていました。そして三つ目に見たこと、三つ目に見たのは自分を制するということでした。監督は自分の欲求や感情に振り回されるようなものではなく、思慮深く自分を制御できるものでなくてはならないんだと、そう教えられていたわけです。ノーと言って断るべき時にはっきりとノーと言えるような人物であることが求められていました。監督は自分を制することにおいても非難されるところのない霊的に安定したものとしてものであることが求められていたわけです。こうして御言葉を私たちが見れば、御言葉は教会を導いていくリーダーがどんな資格を満たしていなければならないのかということ、そのことをはっきりと教えてくれていました。でも皆さん、これらの基準は何も霊的リーダーにだけ特別に与えられたものではありませんでした。ですよね。今リーダーでもないし、この先リーダーに私はならないから、じゃあ自分とは関係ない話ですというふうなものではなかったわけです。なぜかって、それはこれらの基準こそが霊的成熟を目指す全ての人に当てはまること、もっと言えば私たち一人一人が今まさに目指していなければならない目標だったわけです。だからこそ私たちは皆非難されるところのないものとして歩んでいくことが求められていました。そのために自分自身に問いかけることが必要だったわけです。自分のうちに誰かに指摘されたら困るようなそんな罪はないだろうかって、それが罪だと自分では分かっていながらも悔い改めることもせず隠しているようなものがないだろうかって、そしてもしそのような責められる部分があるのだとすれば、主の前にその罪を告白し悔い改めて歩み続けていくことが大切でした。また私たちはみんな非難されるところのないものであるだけでなく、一人の妻の夫として歩んでいくことも求められていました。夫だけでなく妻もそうです。一人の夫の妻として歩んでいくことが求められていました。夫はその妻を、妻はその夫を、キリストが犠牲を払って愛されたように心から愛しているのかどうか、そのことが問われていました。また何もこれは結婚している者だけの話ではなく、独身の者も同じでした。独身の者も性的な清さを保っていくことが必要だったわけです。そして非難されるところのない者と一人の妻の夫であること、それと同じように私たちはみんな自分を制する者としても歩んでいくことが求められていました。自分の感情や欲求に心を支配させるのではなくて、御言葉によって心を守り御霊に満たされて歩む、そのようなものへと変えられ続けていくことを、ことが求められていたわけです。こうして皆さん、私たちは3つの資格を見てきました。どうでしょう、そのような歩みを私たちは今しているでしょうか。今日はこれから新たに2つの資格を2節のところから学んでいきます。皆さんの中に一体いつまで2節にとどまってるんでしょうかと思っておられる方もおられるかもしれませんけれども、でもこの一つ一つの資格が教会の監督にとって、また私たち一人一人にとってとても大切なものだからこそ、ぜひ一つ一つのことと自分の歩みを今日照らし合わせてみて、そして神様の前にどのようなものとして自分が歩んでいるのかということをよく考えてみてください。どんな点において自分が成長していかなければいけないのかということ、どんな点において自分が成長できるのかということをよく考えてみてください。ではそのことを踏まえた上で実際に今日の内容を御言葉から見ていきましょう。いつものようにまず御言葉をお読みしますので、1節から7節のところを今一度見てください。 第一テモテ3章1節から7節です。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また新茶になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。さて、監督の15個の資格として4つ目にパウロが記していたもの、それは慎み深くあることでした。そう書かれていましたよね。非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深くって、要するに教会を監督するものというのは、慎み深さにおいても周りのものから非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。ではまず、この慎み深いというこの言葉ですけれども、この言葉はそもそも何を意味しているんでしょう。で、この言葉はもともと健全なとか正しいという言葉、それと考えという言葉の2つが組み合わされてできています。健全なとか正しいという言葉と考えという2つの言葉です。そしてここから考えにおいて健全であること、考えにおいて健全であること、分別があるとか思慮深いといった意味で用いられたりするわけです。で、マスターズ神学校の教授でもあったロバート・トーマス氏はこの言葉をこのように表現していました。慎み深いとは、健全な心の落ち着きから生じる正しい自制心のある論理的思考って。つまり、じゃあここでのポイントは何なのかって、それは皆さん、慎み深いものというのは、物事を考えることにおいて賢明な判断を下せる人物だということです。もう一回言いますけれども、慎み深いものというのは、物事を考えることにおいて賢明な判断を下せる人物だということです。この人物は自分自身の考えを制することができるわけです。言い換えると、周りのいろんなものに流されたり、気の向くまま物事に判断を下すことがありません。状況や人によって左右されたり、感情に支配されたりするのではなくて、いつも心の平静を保って、その場その場にふさわしい選択を下すことができることになるわけです。もっと言えば、置かれた状況において主に喜ばれることが何かを正しく考え、御言葉から判断することができる人物こそ慎み深いものだということです。慎み深いものっていうのは、置かれたその状況にあって主に喜ばれることが何かを正しく考え、御言葉から判断することができる人物なんだって。で、もしかしたらここでこんな風に感じられた方もいるかもしれません。この言葉は、じゃあ先週見た自分を制することとどこに違いがあるんだろうって。で、確かにどちらも自分を制すること、自制という、その概念が含まれた言葉です。だからこそ非常に似たような言葉で訳されていたり、この箇所とこのテモテと同じように2つの言葉が並んで用いられることもあります。例えばペテロも2つの言葉を並べてこのように語っていました。第一ペテロの4章の7節のところですけれども、第一ペテロの4章の7節のところを見ると、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさいって、そう書かれてたわけです。で、ここで出てきている 心を整えという初めの言葉が慎み深いというのと同じ言葉、身を慎みなさいという後ろの言葉が自分を制すると同じ言葉で使われています。ですからこの2つの言葉っていうのはよく似てるわけです。この箇所を見てもよくわかりますけれども、2つの言葉は非常に似通ってます。共通している部分も多々あるわけです。でも2つの言葉が、2つの言葉の意味が全く同じではありません。じゃあその違いは何なのかって、簡潔に言うと、自分を制するというのが自分自身の肉の欲や願いを制することを強調していることに対して、慎み深いというのは自分自身の考えや思考を制することを強調しているということです。もう一度言いますけど、自分を制するというのは自分自身の肉の欲や願いを制することを強調していることに対して、慎み深いというのは自分自身の考えや思考を制することを強調しているということです。どちらも同じように自制を表しています。違いは特に何を強調しているかということです。そしてここで慎み深いと言われているのは、健全な考えで聖書に基づいた知恵のある判断を下すことができること、そのことを強調していました。監督はそのような慎み深いものでなくてはいけませんって。パウロは教会の監督する者たちが満たしていなければならない、そんな条件としてこれを挙げていたわけです。パウロは言うわけです。監督は自分の欲や願い、感情といったものに振り回されることなく、自分を慎重に制することができることも必要だし、また同時にどんな状況にあっても落ち着いて自分を制して律して主に喜ばれる賢明な判断を下せるものでなくてはいけませんって。パウロは教会のリーダーにとって、そのような資格を持っていること、そのような歩みをしているということが絶対に必要なんだということ、そのことをよく分かっていました。なんでだって、それはパウロは教会のリーダーたちが直面するであろう問題を誰もよりもよく理解していたからです。少し皆さん思い返してみてください。この手紙が記された目的、この手紙が弟子のテモテに宛てられたその一つの大きな目的って何でした？どうしてこの手紙を書いたんでしょう？それはエペソの町に残されたテモテが教会の中に入り込んできていた偽りの教師たち、御言葉とは違った教えをするリーダーたちを黙らせることでした。そのことが1章の3節から4節のところに記されていました。もう一度皆さん見ていただくと、第一テモテの1章の3節から4節のところに、私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と系図とに心を奪われたりしないように命じてくださいって。そのことが命じられていたわけです。リーダーとなる者というのは、このテモテと同じように群れの羊を守るために御言葉を正しく教え、そういった間違ったリーダーたちと向き合っていくこと、その必要がありました。でも想像してみてください。これって簡単なことではないですよね。この間違った教えをしている人たち、それに対して黙っていなさいということは簡単なことではなかったわけです。なぜならパウロはそういった者たちの状態のことをもう少し詳しく6章のところで教えてくれています。6章の3節から5節のところを見ると、6章の3節から5節のところにこうありました。違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。 そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。って、皆さん、このような人たちとリーダーは向き合わなければいけなかったわけです。傲慢で御言葉に耳を傾けようともせず、人々を妬んだり そしったりして、絶えず争いを引き起こし、神様よりも金銭を愛するような、そんな者たちです。素直に話を聞いてくれるような、そんなものではありません。自分と相反する考えを教えている者たちに対して、持っている者たちに対して、あなたたちの教えていることは間違ってるから黙ってなさいって、そのことをやめなさいって、そう命じる必要があったわけです。皆さん、もしそんな時に教会の監督が自分を制することができなかったとすれば、どうなると思います？間違いなくいろんな問題が生じますよね。監督が自分の感情を制御することができなければ、彼らと同じように言い争ってしまうこともあるわけです。そして彼らと同じように言い争ってしまえば、教会はますます混乱し、争いが絶えず起こってしまうようなものになってしまいます。また監督が自分は傷つきたくないって、そう思って御言葉よりも自分の身を守ることを優先したり、神様よりも人を恐れてしまえば、教会が立つべき土台というものを失ってしまいます。また御言葉に固く根ざすことよりも、彼らの影響を受けて意見がコロコロコロコロと変わるような不安定な監督だとすれば、群れの一人一人が抱えている問題に対しても、聖書に基づいた知恵のある判断を下すことができないわけです。いろんな問題が生じるわけです。だからこそパウロは、教会を牧する者が慎み深さという点においても非難されるところのないものであること、そのことを求めていました。霊的なリーダーはどんな状況にあっても、落ち着いて自分を律し、何に惑わされることもなく、御言葉から主に喜ばれる賢明な判断を下せる人物でなくてはならないんだって、そうパウロは訴えていたわけです。監督にとって慎み深いということは非常に重要なものでした。でも皆さん、この資格もこれまでと同じです。この資格は単に霊的リーダーにのみ課されたものではありませんでした。御言葉は全てのクリスチャンにとって、この慎み深さが大切なものであるということを繰り返し教えていたわけです。例えばローマの12の3のところを見れば、ローマの12の3のところでパウロは、私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい、そう命じていました。またテトスの2章の11節から13節のところを見てもこのように記されています。テトスの2の11から13のところに、というのは全ての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不経験とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく経験に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるキリストのイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです、って、そう記されてました。パウロはここでも、神様の恵みによって救われた者たちすべてがその救いにふさわしく慎み深い敬虔な生活をしていくということを求めていたわけです。ですから私たちがこうやって御言葉を見たときに、確かに監督はそのようなものを満たしていなければいけませんけれども、この基準はリーダーだけのものでもありませんでした。私たちは皆、状況や人に左右されたり感情に支配されたりするのではなくて、いつも落ち着いて御言葉から正しい判断をすることができる人物へと成長していくことが必要だったわけです。 皆さん私たち一人一人がそのようなものとして成長していくことを神様は求めていました。では果たしてそのような歩みを私たちは今しているでしょうか。私たちの今日の歩みは周りの人がその歩みを見たときにあなたのことを慎み深いものだとそう見るような歩みでしょうか。皆さんよく考えてみてください。例えば皆さんが生活をしていればいろいろな場面で物事を判断したり物事を決断するような場面というものに直面します。そのような場面に直面したときに私たちは普段から御言葉に基づいた知恵のある選択をできているでしょうか。皆さんが置かれたその状況の中にあって真っ先に考えることは何をすれば主が喜ばれるのかということ、そのことを考えるものとして生きているでしょうか。それとも置かれた状況の中にあって特に状況が厳しくなれば冷静さを失って自分の感情であったりその場の状況に流されてしまったりするような歩みでしょうか。正しいことをいつも正しいとそう判断できるものでしょうか。御言葉の真理に立って物事を判断するでしょうか。それとも真理から離れて行動を決めるでしょうか。また私たちはどんなものに思いを巡らせるのかということについても自分自身を正しく制することができるでしょうか。どんなものに皆さんそれぞれが思いを巡らせるのかということについても正しく自分を制することができるでしょうか。言い換えると私たちが考えるべきでない心を止めるべきでないようなそんな罪や誘惑がやってきたときにはっきりとそれらに対してノーと言えるでしょうか。それともそのようなものに対して毎回抵抗することもなくいつもそれらに振り回されているようなそんな歩みでしょうか。皆さん私たちは神様を悲しませるようなことに対してそれがどんなに些細なものであったとしてもノーと言えるものでしょうか。どうでしょう。皆さん私たちの思いや心っていうものは一体どんなものに支配されてしまいやすいでしょう。どんなものに対して私たちはノーということに難しさを覚えてしまうでしょうか。ある人にとってそれは怒りや憤りかもしれません。自分が不当な扱いを受けたり思い通りにならないようなことがあればすぐに怒りや人を許せないようなそういった思いが心を支配し始めてしまうわけです。またある人にとってそれは性的な罪かもしれません。性的な誘惑かもしれません。清さを保つことよりもいろんな場所で自分の目に入ってくるようなものそういった誘惑に心を止めてそしてそれらが心を支配し始めたりするわけです。またある人にとってはそれは恐れや不安かもしれません。もし自分の家族に自分の仕事に自分の将来にこんなことが起こったらどうしようって今の置かれている状況に変化が見られなかったらどうしようってそういった不安な思いというものが心を支配し始めたりするわけです。皆さん私たちがよく知っていることっていうのはどれも最初は些細なものだということです。最初は一見私たちのうちに私たちに対して何の問題もないようなものにそれらを思えるかもしれません。でもそういった間違った思いや罪の誘惑に対して私たちがノーと言わなければ次第にそれが私たちの心で大きくなり思いや考えを支配しそして私たちのうちにあるキリストの喜びをキリストにある私たちの喜びを奪っていくわけです。だからこそ 罪はどんな小さな罪であったとしても私たちはノーということ、それが非常に大切になります。そうやって私たちは自分の思いや心というものを守っていく必要があるわけです。そういったものとして私たちは歩んでいるでしょうか。心を止めるべきでないものが、神様を悲しませるようなそのような思いや罪というものがやってきたときに、すぐにノーって、そうやって自分を制することができるでしょうか。また最後に考えてみてください。そういった罪に対して勝利するだけでなく、私たちがどんな時も御言葉から正しい判断を下していこうとするのであれば、それは自分たちの知恵や力では絶対にできません。私たちは聖霊なる神様を助けを祈り求めながら、何よりも御言葉で心を満たしている必要があるわけです。御言葉で心を満たしていなければ、私たちは御言葉によって判断することはできません。詩編の119編の中でも繰り返し教えられていました。皆さんのレジュメのところにも抜粋して載せましたけれども、9節11節また15節から16節のところに、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。また私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの言葉を忘れませんって。皆さん、私たちが御言葉を忘れたときに、私たちの目は別のものを向いてしまいます。私たちの目がキリストに目を向けているかどうかということ、そのことが問われているわけです。私たちの心が御言葉によって満たされているのでしょうか。私たちは御言葉を学び、学んだ真理を愛して、そしてそれにいつも基づいていくということ、そのことを何よりも自分の楽しみとしているでしょうか。そこに満足を見出しているでしょうか。自分の思いを優先するのではなく、すべての面においてキリストの思いに自分自身を服従させることが求められているわけです。そのようなものとして私たちは歩んでいるでしょうか。そしてこれが4つ目にパウロが挙げた監督の資格、慎み深くあることでした。教会のリーダーはいつも落ち着いて御言葉から賢明な判断を下すことが求められていたわけです。そして私たち一人一人にもこのことは求められていました。次に監督の15個の資格として、5つ目にパウロが記していたもの、それは品位があることでした。品位があることでした。要するに、教会を監督する者は品位があることにおいても周りの者から非難されるところのない人物であることが求められていたわけです。では同じように、まずこの品位があるというのは、あるという言葉はどんな意味を持っているのでしょうか。でここでこの品位があると訳されているこの言葉ですけれども、これは非常に面白いもので、もともとのギリシャ語にはコスミオスというような言葉が使われています。コスミオスって、ちょっと皆さんここで考えてみてください。このコスミオスっていう言葉を聞いて、なんか皆さん想像できるものってあります？あんまりピンとこないかもしれませんが、実はこの言葉はコスメチック、略すとコスメという言葉の語源になるわけです。今私たちも周りでも聞くコスメという言葉の語源になります。でこのコスメと聞いて、女性の皆さんは何かをよく分かったと思います。でも私と同じような男性の皆さんはもしかしたらハテナかもしれません。で細かいことは、後で皆さんの奥さんにでも聞いてみてください。簡潔に言えば、簡単に言えば、このコスメっていうのは化粧品などを指す言葉なわけです。でここでちょっと考えてみてください。女性の皆さんが、じゃあこの化粧を、コスメを使って化粧をする目的って何です？何のために女性は化粧をするんでしょうか？それは容姿を整えるためですよね。 容姿を整えるために化粧をするわけです。で、昨日自分もあまりこのコスメという言葉が意味わからなかったので、一体何なんだろうと思って、そのことを知るために、ネットの記事をいろいろと見てました。で、そこにたくさんのことが書かれてたわけです。女性はまず土台となるファンデーションをし、次にフェイスパウダーを塗り、コンシーラーやアイライナーを使い、もうこれ以上は言いませんけど、でもこういったさまざまなものを用いて、女性は美しく自分の身を整えようとするわけです。男性の皆さんはよく分かりませんけど、でも女性はそうするわけです。で、パウロがここで監督は品位があるものでなくてはならないと言ったこともそういう意味だということです。どういうことかって、それは監督はコスミオス、その生き方が混沌としたものではなく、しっかりと整えられた秩序だったものでなくてはならないということです。監督の生き方がぐちゃぐちゃになっているものではなく、しっかりと整えられたものでなくてはいけませんって。もっと言えば、その人のやることなすこと、そのすべてがいつもきちんとしていて、規則正しく整った美しいものであるということです。それが品位あるものとして生きていくということです。だからこそ、そういった生き方を見た人が思うわけです。この人の生き方は誠実できちんとしていて素晴らしいって、この人のように自分も歩んでいきたいって、そうやって周りの人から尊敬を払われるような、称賛されるような歩みこそが品位あるものの歩みになるわけです。で、もちろん皆さんに勘違いしてほしくないのは、パウロはここでじゃあ単に外側だけを正しく振る舞って称賛されるようなものであれば、内側乱れていても良いというような話をしていなかったということです。聖書を見れば、人前でだけ仮面をかぶって振る舞うような、そんな偽善者を良しとはしていません。イエス様もこのように言われてました。マタイの23の27から28のところに、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。ですからここで言われていたことっていうのは、その人の外面だけを取り繕えば大丈夫だということではありませんでした。そうではなくて、外側も内側も、そのどちらにおいても周りのものから尊敬されるようなきちんと整ったものであること、それこそが品位あるものだということでした。で、ここで皆さん、ちょっとだけこれまでの文脈を考えてみてください。これまで私たちは特に3つ目と4つ目の資格で、監督というのはいろいろな自分自身の欲や感情、周りの状況や人といったものに振り回されたりすることなく、正しく自分を制御することができるものでなくてはならないということを見ました。つまり、監督、この人物っていうのは、自分自身の思いや行動を生み出すその心の部分を御言葉によって正しく制することができるわけです。で、そのように自分を制することができるものが監督の資格として求められていたわけですけれども、想像できます？そうやって自分を制して、いつも御言葉の真理によって心を支配させているような人物というのは、その人の歩みに、その人の振る舞いにどんな影響が及ぼされると思います？その人の心の内にあるものがいつも御言葉に満たされているのであれば、その人の振る舞いはどんなものになるでしょう？よく考えてみてください。例えば、その人の心がいつもキリストの愛で支配されていれば、どんな愛を周りの人に喜んで示そうとするでしょう？ もしその人の心が許しで、キリストの許しで支配されているのであれば、どんなふうに許しを周りの人に対して実践しようとするでしょう。愛だけでもありません、許しだけでもありません。例えばキリストの忍耐ならどうでしょう。キリストの憐れみであったり、キリストの優しさならどうでしょう。そのようなものでいつも心を支配させている人がだとすれば、どういった振る舞いをその人がするでしょう。また神様の例えば義であったり清さで支配させていれば、その人は罪に対してどんなふうに振る舞うでしょう。思いません、皆さん。そのようなもので心を支配させていれば、その人から出てくる振る舞いというものはおのずと主に喜ばれるものになるって。そしてそれを見た者たち、周りの者からも称賛されるものになるって。また皆さん、そういうふうに御言葉の真理によって心を支配させていれば、その人の歩みってものは家庭においても、職場であろうとも、教会であろうとも、どこにいようとも、誰といようとも、何をしていようとも変わることがないわけです。なんでかって、それは決して変わることのない御言葉のによってその心が満たされているからです。ですから品位あるものとして歩んでいこうとするのであれば、自分を制し慎み深くあるということも絶対に欠かすことはできません。監督は自分の心を御霊や御言葉によって支配させ、それによってきちんと整えられた人々の信頼を勝ち取るような歩みをすることができるわけです。心にあるものが外側に出てきます。問われているのは何を心が支配、何の虜になっているかということです。そしてこうやって品位あるものであること、このことをパウロは教会の監督の資格として挙げていました。それが絶対に必要なんだって。でウィリアム・バークレー氏もリーダーの責任としてこんな言葉を残しています。指導者はその心の中にキリストの力が君臨し、その生涯にキリストの美が輝いている人でなければならないって。品位あるということ、それが監督にとって非常に大切なものになるわけです。それは皆さん考えてみればよくわかります。霊的リーダーは例えば人々に御言葉を教え、福音を語っていくという、そんな大切な責任を負っています。でももしそんなリーダーの語っていることと行っていることが異なっていれば、そのリーダー自身が偽善者だとそう責められるだけではなく、何よりも語っているそのメッセージ自体が軽く扱われてしまうことにつながるわけです。また霊的リーダーは群れの模範として教会を導いていくという、そんな責任も負っているわけですけれども、もしそんな模範となるべきリーダーの歩みのうちにキリストの姿が見られなかったとすれば、誰一人とそのような歩みを模範としてついていくことができません。それ以上にリーダーの生き方がキリストから離れて、いろんなところに矛盾を生じるようなものであれば、そのような歩みに対して魅力を感じることも尊敬を抱くことも難しくなってくるわけです。だからこそパウロは霊的リーダーであるものに対してそのような品位あることを求めていました。パウロは同じように霊的リーダーであるテモテに対してもこのように命じています。第一テモテの4章の12節のところに、同じ第一テモテの4章の12節のところに、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいって、パウロがここで言わんとしたことは明白でした。確かにテモテは大きな責任を負ってました。エペソの教会の中にあって偽りの教えをしている者たちを黙らせ、そして混乱している兄弟姉妹たちを御言葉から教え励ますという、そのような責任を負ってたわけです。でもその時に大切なこと、それはただ 口だけのものになるのではなくて、言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも模範となることでした。パウロは口だけのものでなってはいけませんって、模範を示して模範によって導いていきなさいと、そうテモテにも教えていたわけです。そしてこれは教会の長老たちにとって非常に大切な責任になります。今こうやって私自身もメッセージしていますけれども、この第一テモテの4章の12節は私自身にいつも言い聞かせている御言葉の一つです。でこの箇所を見れば見るほど、私自身も成長しなければ多々ならなければならないことが多々あるということ、そのことに今週もよく気づかされました。先週も今日気づかされました。でも同時にそういったものを見ながら、神の教会を監督するそんな責任が与えられているものとして、他の長老たちと共に成長していきたいという、そのような願いも、そのような強い思いもますます与えられました。ですから皆さんにお願いしたいこと、それはぜひそれぞれの長老たちが慎み深く品位あるものとして歩んでいるのかということ、歩み続けているのかということをよく吟味してみてください。もし私たちのうちにこのような基準を満たしていなければ、私たちはこの職から降りることが必要です。ですからぜひ長老の一人一人がこのようなものとして歩むことが、歩み続けているのかを吟味して、そしてまた祈りによってこのように歩み続けていくことができるようにと励ましてください。そして同時に、この資格というのは皆さん一人一人にも言えることです。これまでと同じようにこの資格も霊的リーダーにのみ課されていたものではありませんでした。御言葉は全てのクリスチャンがこの品位ある生き方をしていくこと、それが重要なんだということを繰り返し教えていました。例えば第一ペテロの3章の1節から4節のところでこのように記されています。第一ペテロの3の1から4のところに、同じように妻たちを自分の夫に服従しなさい、たとえ見て、たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものですって。ペテロは御言葉に反抗的な未信者の夫と結婚した妻が取るべき振る舞いをここで教えていました。その中でこういうわけです。たとえ神様に逆らって歩むそんな夫に対しても、無言の振る舞いによって柔和で穏やかな霊を飾りとしてへり下って従っていきなさいって。でもその結果どうなるって書いてました。そうすれば妻の神を恐れかしこむその清い生き方を目の当たりにした夫が、それによって救いへと導かれることがあるということでした。神様はそういった一人一人の信仰の歩みを用いて人の心を砕き真理へと導くこともあるわけです。ですからこの中に未信者の夫を持っておられる方がおられるのであれば、これは皆さんにとって素晴らしい希望の約束です。でもそのためには大切なことが書かれてありましたよね。何だったかって、それは夫の前で皆さんが証ししているものがどのようなものかということです。夫の前で皆さんが見せるその歩みが何に一番関心を置いているかということが問われていたわけです。ここでペテロは別に妻は髪を整えたり素敵な服を着てはいけないということ、そのことを言わんとしていたのではありません。ここで問われていたことというのは、そのような外面的なものに心がいつもとらわれているのか、それとも神様の前に価値ある柔和さや穏やかさといった、そういった内面的なものを求めているかということです。 大切なのはその生き方がキリストの素晴らしさを証しする品位のあるものかどうか、そのことでした。また同じペテロの手紙の中でも、第1ペテロの2章の12節のところでこうも記されています。2の12のところに、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方は悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになりますって。ここで問われていたことも明白です。同じです。御言葉は信仰者がどのような証しを人々の前で立てているのかどうか、もっと言えば周りの者が尊敬するような、そんな品位あるものとして歩んでいるのかどうか、そのことを問うていました。私たち一人一人にそのことが問われてたわけです。だとすれば皆さん、そのような歩みを私たちは果たして今しているでしょうか。私たちの歩みを見た人は私たちを指して、この人は品位がある人だと、そのように私たちは扱うでしょうか。それともそうではないでしょうか。考えてみてください。私たちは口で語っていることと行いとがかけ離れたものになっていないでしょうか。私たちが御言葉で信じていますとそう言っていることと、その振る舞いが異なったものになっていないでしょうか。家庭にあって、職場にあって、いろいろなところにあって、また妻や子供に対して、同僚に対して、友人に対して、皆さんが見せるその証というものはいつも変わらないものでしょうか。どうでしょう。私たちの歩みはいつも変わらない、どんな時もキリストの素晴らしさがはっきりとそこに見て取れるような、そんなものでしょうか。その歩みを目にした人たちが尊敬するような秩序だった生き方をしているでしょうか。で、皆さん、これは何も私たち自身が尊敬されたいとそのような思いを持つとか、尊敬されたことを自分たちが誇るためにこんな歩みをするのではありません。私たちが誇りとするものはただキリストだけです。でも私たちが誇りにするのがキリストだからこそ、その誇りとする私たちの愛する主がに対して人々がそれを軽く見たりけなすような歩みを私たちがしてはいけないわけです。どうでしょう。人々が私たちの歩みを見たときに、あなたの生き方は私のものとは全然違いますって、なんでそんなに違うんですかって、あなたのうちにあるその希望について私に教えてくださいって、そう求められるような歩みをしているでしょうか。それともまるで主を知らない人と同じような何も変わらない生き方をしているでしょうか。パウロが5つ目に挙げていたその資格、それは品位があることでした。教会のリーダーはその生き方が混沌としたものではなく、しっかりと整えられた秩序だったものであることが求められていたわけです。そして私たち一人一人にも同じことが言われていました。さて、今日私たちは監督の資格の4つ目と5つ目を共に考えてきました。改めてどうだったでしょう。パウロは霊的なリーダーが慎み深いものであることを求めていました。監督は状況や人に左右されたり感情に支配されたりするのではなく、いつも心を制し御言葉から正しく判断することができる人物であること、そのことが大切でした。またパウロは霊的なリーダーが品位あるものであることも求めていました。監督は自分の心を御言葉や御霊によって支配させ、それによってきちんと整えられた人々の信頼を勝ち取るような歩みをしていくこと、そのことも大切でした。これらが教会のリーダーに対して教会を導いていくという責任を負っているリーダーが満たしていかなければならない基準だったわけです。 でもこれらの基準はただリーダーにだけ与えられていたものでもありませんでした。御言葉は私たち一人一人が目指していくその目標として、これらの霊的に成熟したものとしての姿を教えてくれていたわけです。皆さん、私たちが一人一人日々の生活の中にあって目指していくべき目標の姿、それがここに記されているわけです。だとすればどうでしょう。そのようなものになりたいって、そのような強い思いを持って今を歩んでいるでしょうか。こうやって私たちが御言葉を見たときに、このような資格を見たときに、ある人は難しいって、自分にはできないとそう感じてしまうかもしれません。でもそのような時は覚えることです。聖書はここで自分の知恵や力や完全な自分の意思によって聖書の求めているこの慎み深いもの、品位あるものとしてなっていきなさいということ、そのことは教えてはいませんでした。もし皆さんそうだとすれば、そこには私たち絶望しかありません。もし私たちが自分たちの力でこのようなものになっていかないとすれば、私たちは誰一人とすることができません。そんな力は私たちのうちにはないわけです。でも御言葉を見たときに教えられていること、それは私たちが御言葉で心を満たし、御霊に満たされて歩んでいくのであれば、聖霊なる神様が救われた者のうちに働いて、私たちをこのようなものへと変えてくださるということでした。罪に死んでいた私たちを生まれ変わらせてくださった、その力でもって私たちを変えていってくださるんだって。皆さん、この力を軽んじてはいけません。神様は私たちがあの罪と罪禍の中に死に、良いことをしようなんても考えず、神を見ようともせず逆らっていた、そんな私たちを主を愛し、主のために生きていきたいと望む者へと変えてくださったわけです。その願いを与えてくださった、そのように変えてくださった神様が私たちのうちに続けて働いてくださって、そして私たちのうちにこのような御霊の実を生み出してくださるんだって。だとすれば、そのような約束が与えられているのだとすれば、そのような力が私たちに与えられているのだとすれば、私たちの責任はこの方の力を祈り求めながら歩んでいくことです。これからも私たちは罪との戦いを経験します。それに負けてしまうこともあります。でもそのために罪を悔い改めて、ますます主に喜ばれるものになりたいと、そう歩んでいくわけです。今まで話を聞いてきて全く何のことかわからないということが方がおられるのであれば、イエス・キリストのために生きていきたいという思いが心の中にないのであれば、その人はまずこの資格を見る前に自分自身の信仰をよく考えてみてください。また自分自身がイエス・キリストを自分の救い主として、また主として知らないのであれば、まずこの素晴らしいキリスト、この救い主を自分のこととして知ってください。この方一人一人のその罪のために十字架にかかって死に、三日目によみがえって罪と死に勝利された、そのようなお方です。私たちの罪を許してくださった、そのようなお方です。この方の素晴らしさをまず自分のこととして知ってください。そのことを知っている皆さん、その思いに、その福音で心を満たすことです。そしてそのことに満たしながら神様に頼りつつ、このような資格を、このような基準を目指して、このような霊的な成熟をした者の姿を目指して、今週一日一日も歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。神様、あなたがいつも私たちに必要な御言葉の教えを、私たちに必要な霊の糧をこうして聖書を通して教えてくださっていることに、まず心から感謝いたします。神様、私たち一人一人がどのようなものになっていかなければいけないのか、そのことを今日見ることができました。まず何よりも監督がこのような慎み深いものとして、また品位のあるものとして歩んでいくことが求められていました。ですからどうかこの浜寺聖書教会に与えられている長老の一人一人が、まず何よりも自分自身の歩みを吟味して、あなたの前を正しく歩むことができますように、 模範として、その模範を持って導いていくものとして、私たち一人一人がしっかりとこの御言葉に立つことができますように、また私たち一人一人もこの資格を目指して、この基準を目指して生きていくことが求められていました。どうか一人一人の心にあなたが続けて働いてくださいますように。確かに弱く私たちは愚かなものです。あなたの力が、あなたの助けが必要です。ですからどうか一人一人を御言葉を持って、また御霊でもって強め励まし、信仰を強めてくださいますように。そしてこのようなものになっていきたいと、キリストの素晴らしさを証ししていきたいと、そのようなものとして歩んでいくことができますように。そしてそれらのものを見たときに、人々があなたを褒めたたえることができますように。この御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。